第2章、自然のリズムと食。3、巡るリズムを取り入れる食卓と子育て。今回はリズムというものにフォーカスして、一日のリズムや季節のリズム、そういったものを子育てや台所の中にどういうふうに取り入れるのか、そういった視点についてお話ししていきたいなというふうに思っています。リズムなんですけども、子どもの生活の中にリズムが大切だっていうことなんですけど、なぜ大切かって言ったら、まずはリズムっていうのは繰り返しですよね。そういうふうに繰り返していくもので強くなっていくもの、それはエーテル体が司る生命力だった、生命の力だっていう話がありました。そういう視点で眺めても、リズムのある生活っていうのは何かね、目に見えないもので命を強くするような力があるのかなっていうことをちょっと感じられるかなというふうに思うんですけども。もう一つには、幼い子供はリズムをね、自分で作ることができないんですよ。なので、外側から作ってもらう。一つね、フォルムを与えてもらうというか、そういったことが必要なんです。イメージしていただくというのは、これが一つの子育ての中の暮らしの覆いですね。お日様が昇ってお日様が降りていく、そういったものを基準にして一つのね、形、リズムを作ってあげる。それが子どもが成長していくときに助けになります。というのも、子どもはそのリズムの中でそういった環境に適応していく力っていうのを身につけていくんですね。そのための一つの基準として枠を作ってあげる。そういった意味でこのリズムを作ることはとても大切なんです。で、繰り返しっていう話がありましたけど、そういうふうに考えると意外とね、子供との暮らしって退屈なんです。大人からするとね、毎日いろいろ違ったことがある方が楽しいんじゃないか。ね、今日はここね、昨日もそこに行ったから、じゃああっちがいいんじゃないのとか、そういうことを思ったりするんですけど、特にこの幼児期の子供は逆なんですね。というのも、想像していただくといいなって思うのは、私たちにはカレンダーとか、あるいは文字があって、今日は何月だとかね、そういったことがもう全部体験も通して、そして概念も通して分かってると思うんです。けれど、幼児期の子供、特にね、幼いほど、もちろんカレンダーなんか見れませんし、今日が月曜日なのか、今日が日曜日なのか、そういったことについては全くわからないですよね。何を通してそういったリズム、今日はちょっといつもと違うぞってことがわかるかって言ったら、子供たちが体験を通して、それに気づくことができるんですね。例えば、いつもね、お家に出る前に帽子をかぶるとか、お出かけする公園に行くときにお母さんがいつも水筒を作ってくれるとか、何かそういったことがあると、あ、これから公園に行くんだなとか、その先にあることを言われなくても子供が感じ取っていく、そういうことで子供っていうのは安心するんです。想像してみると、私たちもね、毎日外に出たら社会のあり方が変わってたら、ちょっとドキドキしちゃいますよね。あれ、昨日までこうだったのに今日は違うんだとか、そういうことがあるとちょっとドキッとしますよね。大げさに言うとそういうようなことなんですけども、子供もやっぱり先が分かっていること、いつも同じことが繰り返されることっていうので安心する、呼吸のリズムが整ってくるっていうことがあるんです。この呼吸が整うような暮らし、そういったものをちょっと意識されるといいのかなっていうふうに思います。そう思った時に、退屈な暮らしっていうのがね、結構意味があるんだな、大事な意味があるんだなって思うと、やりがいがあるというか、ああ、また今日も一緒か、面白くないなと大人は思うんですけども、それこそが、ある意味では子供の健やかな成長を助けている、そういった部分もあるかなというふうに眺めていくと、私たちも頑張りがいがあるかなというふうに思います。で、この一日のこのリズムなんですけども、リズムを作ると言ってもね、時間をきっかりきっかり決めていくと、ちょっとルールのようになってしまって、お家の中が苦しくなっていくかなっていうふうに思うんです。それに実際ほとんど無理ですよね。時間をきっちり決めていくっていうのは。兄弟が増えれば増えるほど、それも難しいですし、大人もね、仕事をしているわけで、暮らしっていうのはいろいろと変化していくものだと思うんです。けれども、この時間的なね、リズムの繰り返しだけじゃなくて、暮らしの中に儀式のようなね、一つの軸を作ってみる、それがとっても子育ての中でね、役立つんです。リズムを作っていくときにも役立ちます。 例えば、私がここで一つご紹介しているのが、一日のリズムと祈りっていうのがあります。この祈りっていうのはね、ちょっと抵抗ある方もいらっしゃるかなと思うんですけど、ここではこう言葉の器を作るという意味でね、その言葉、言霊っていうものについてもちょっとお話をしているんですけども、リズムの面で言うと、この眠りに入るとき、そして朝起きるとき、これってちょっと特別な感じがしませんか？こう一日の中でどこに私たちが境界線を持ってるか、そう考えたときに、起きてる時間と眠ってる時間、この二つの時間っていうのは少し世界が違うなっていうふうに思うんですけど、どうでしょうか？この寝てる時間、そして起きてる時間、そこの間にある眠りに入るときと朝目覚めるとき、ここを一つのポイントに置いて、これっていうのはね、時間が変わっても必ず訪れるものですよね。そこの部分にちょっとフォーカスをして、一つの儀式みたいな感じでお祈りをしてみる。あるいはまあ、ろうそくに火をつけてね、ちょっと一緒に眺めてみるとか、小さいお話をね、読んでみるとか、好きな歌を歌ってみるとか、そういったことでもいいんですけど、いつも何かこう同じことをして眠りにつくとか、同じような感じで朝起きてくる、そういったことがあると子供はふっとね安心するかなと思うんです。特にこういった眠るときと朝起きるときの一つの儀式を取り入れていくと、旅行に行ったときとかね、ちょっと何か環境が変わったときなんかに役立ちます。なかなかね、知らないところに行くとすぐに寝ないとか、いろいろあると思うんですよ。引っ越しをしたとかね。そういう時にも、夜寝る時に、あ、いつものこの歌がとか、あ、いつものこのお祈りがとか、あ、じゃあ今ろうそく火つけて一緒にね、ねんねしようねとか、そういうことがあると子供って、あ、そっか、ここちょっと違うけども、これいつもと同じあれだねっていうような感じで、場所が変わってもね、いつもの自分に戻ってくる、このいつもの暮らしに戻ってくる一つのこう軸みたいな、こう帰れる場所というか、そういったものになると思うんです。そういう意味でもこういったね、お祈りとか、使っていただけるといいのかなと思っています。その中で一つね、幼児の朝の歌っていうのをご紹介しています。これどういう時に使うかって言ったら、まあこれお祈りという意味だけでもなくて、やっぱり兄弟がいたりとか、あるいはまあ兄弟がいなくてもね、お父さんとお母さんと子供一人とかでも、やっぱり毎日の暮らしを、幼児期の子に対しての暮らしにするっていうのは難しいと思うんですね。周りで流す音楽だとか、喋っている内容だとか、ね、そういった雰囲気とか、ベースとしてはね、子育てにこう注力してあげたいところはあるんだけども、やっぱり全てを整えることは難しい。そういった時に、せめてね、朝起きた時に、このちょっと幼児に向けた歌を歌ってあげる。そういうことで子供の一日がこう少し安心して始まることができると思うんです。で、この歌は私も小さい頃から子供に歌ってきているんですけども、まあ、ここにあるだけでは歌詞しかないので、ちょっと歌は上手じゃないんですけども、歌ってみたいというふうに思います。おはよう大地、おはよう日様、おはよう石、そして花、おはよう動物、木の上の鳥、あなたにおはよう、私におはよう。おはようございます。何々ちゃん。こういうふうにして朝ちょっと目覚めるとき、ちょっと小さい子に歌ってあげると、あ、朝だなっていう感じで、こう静かにね、気持ちよく起きてくることができるかなというふうに思うんです。というのもこの歌の中にはね、大地、お日様、石、花、そして動物、鳥や私たちみんな今起きたよ。世界を一つに体験しているこの幼児期の、子供たちにこうスッと入っていくような、そういうこう歌詞になってるんです。なのでもしよろしければ皆さんもちょっとね慌ただしいとか、ちょっとね最近忙しかったとか、ちょっと子供にね、手がかけられなかったとか、そういう時もあると思うんです。そういう時にちょっと補うような気持ちでね、朝の一番始まりにこうその子供に向けて歌を歌ってあげる、そういったことも暮らしの中で取り入れてみると、子供の助けになることもあるかなというふうに思います。 で、まあ今この一日のリズムについてお話ししたんですけども、リズムっていうのはね、先ほど言ったようにこう呼吸っていうのを意識されるといいかなと思うんです。吸って吐いてっていうような、そしてこう伸び縮みするような、呼吸が深くなるようなものを意識されるといいなっていうふうに思うんです。時間通りに何でもやらなきゃいけないっていうようなルールみたいなものだと逆にね、硬くなってしまって苦しくなると思うんですね。あくまで柔らかく弾力のあるもの、そういったものをね、臨機応変に作っていけたらいいんじゃないかなというふうに思います。で、この1日のリズムの他にも1週間のリズム、1ヶ月のリズムっていうのがあるんですね。そういったものをこう暮らしの中、食卓の中からね、毎週この土曜日にはこういったものが食べれるとか、そういったこう体にダイレクトにね、感じられるようなものをリズムとして与えてあげるってこともできると思うんです。そしてこの1ヶ月のリズム、この28日間のリズムっていうのは習慣を形成するリズムだっていうふうに言われています。そして根本的なね、回復をもたらす、ちょっとこう、1週間のリズムよりも深い影響があるっていうふうに考えるといいかなというふうに思うんですけども、この1ヶ月のリズムを使って、例えばいい習慣をね、作っていく。時々リズムが崩れて暮らしがこうはちゃめちゃになることもありますよね。何かちょっと大きな変化があったとか、そういった時にも焦らずにゆっくり1ヶ月をめどにしてこうリズムを作っていく。そういうめどがあると私たちもね、こう焦らずにドキドキせずにね、子供を叱り飛ばしちゃったりとかしないで、なんかこう安心して落ち着いて見てあげられるとこがあるんじゃないかなと思うんです。あと1ヶ月までもうちょっとあるから、だいたいこれぐらいのめどに一つ区切りにしてこういうことやってみようとか、そういう目安になるかなというふうに思います。次に台所からね、そのリズムをじゃあちょっと見てみたいと思うんです。朝、昼、夜、この一日のリズムっていうのは台所の中でどういうふうに取り入れることができるのか。その時にヒントになるのが、その自然の様子っていうのをイメージすることなんですね。朝、お日様が出てくる。気温がわーっと上がってきてね、上昇していきます。そういう感じをこうイメージしていただくと、なんとなくふわーっと軽くなっていくような、そういう印象だと思うんです。そして昼になってくるとお日様がさんさんと輝いて、そしてこう私たちも活動的になって、いろいろ動いたりとかして、そういったこうエネルギッシュな時間っていうのがやっぱり昼ですよね。そこからだんだん下降していって、またエネルギーが落ちていって、ちょっと横になりたいような、こうシューッとこう集まっていくような、凝縮していくような、そういうエネルギーになっていくのが夜だと思うんです。こういったこう自然の様子っていうのをイメージしながら、それをどういうふうに台所で表現していけるか、それに合うような感じってどういうメニューになるのかなっていうのをちょっとね、ヒントにされるといいなと思うんです。そのポイントとなるところが一つあって、食材だけじゃなくてね、調理法、あるいはそのイメージっていうのを取り入れてみるといいかなと思います。朝であれば、さっとこうね、茹でたり、蒸気が上がった蒸したようなもの、あるいはこう、たっぷりと水を含んだね、なんか朝からカリカリしたシリアルに牛乳ビャッとかけて、こう、冷たいものをガリガリって食べるっていうよりは、こう、あったかいお粥みたいなものを食べる方が、そのイメージに合うんじゃないかなというふうに思うんですけど、どうでしょうか。昼であればこの活発さ、エネルギッシュなところに合わせて、チャーハンであったりとか、いろんな混ぜたものとか、ね、こう、丼みたいなものとか、割とこう一つのプレートにドカッといろんなものが乗っていたりね、そういったものがこう華やかな感じ、それが昼のエネルギーに適しているような感じがすると思うんですけども。そしてやっぱり夜はこの落ち着いていくエネルギー、やっぱり眠りに向けてね、だんだん落ち着いていきたい。長い時間煮込んだものとか、こう落ち着いたエネルギー、少しそういった穏やかなものっていうのを食べたいなっていうふうに思うと思うんですけども。あるいはまあ、一番ね、バランスが取れたものがこう欲しくなるんじゃないかなというふうに思うんです。みんなもね、家に帰ってきて人が集まる時間でもありますよね。日本だと基本的に夜をメインにされる家庭も多いんじゃないかなというふうに思うんですけども。まあそういった視点で眺めてみると夜にね、ご飯をわっと作るっていうこともいいんじゃないかなというふうに思うんです。ただやっぱり子供がいるときに夜にね、毎回フレッシュなものでおかずをたくさん作らなきゃいけないって言ったら無理があると思うので、まあ一つだけね、ご飯だけは炊こうかなとか、お味噌汁だけは新しくしようかなとか、そういった感じでもいいと思うんですね。とにかくこう夜を中心に献立をしていくってこともありかなというふうに思います。 ただこれは一つのこう基準であって、もちろん例えばドイツなんかだと基準になるのは結構昼のご飯だったりするんですね。昼に料理をして夜はもう料理をしない、そういったこともあるので、その土地とかあるいはそのご家庭の中でね、どういうふうにやるのが一番いいのかなっていうのも感じながら、ただこう料理の中のエネルギーのバランス、今は軽い方がいいのかな、それともこうエネルギーが落ち着いていってるのかな、弾けてるのかな、そういったものをこうちょっとお料理のねメニューの中で自分が感じてみるといいのかなというふうに思います。そしてまたお節句っていうのがありますね。一日のリズムの次はこう季節のリズム、そういったものも食卓の中から取り入れることができます。季節の節句っていうのは、まあ、日本は基本的に自然のリズムと一緒にね、沿ってお祭りが起こってると思うんですけども、海外の方なんかに行くと宗教、そういったものに沿ってお祭りがある。ちょっとそういった違いがあると思うんですね。なのでこう日本のお節句っていうと本当にこう自然のリズム、自然の恵みを使ったものっていうのが多いと思うんです。例えばひな祭りとか、端午の節句とか、ひな祭りだったら桃の花とかよもぎ、そういったものを使いますよね。端午の節句だったら菖蒲とかちまきとか、やっぱりこうその時その時に何かこう自然の何かを使ってこう邪気を払ったり、そういったものがある。よくよくそういうふうに見てみると、私たちってこう自然のリズムの中でうまくその自然の恵みを使ってこうお祝いをしてきてる、お祭りをしてきてるんですよね。そういったものも眺めていきながら、時々ねそういったお料理も取り入れていきながら、一緒にこう子供とね繰り返し、1年に1回なんですけどもね、何回も何回もこう1年1年って繰り返していく、それってやっぱり子供の中に残るまたもう一つの大きなリズムの一つになると思うんです。そしてこういった自然のリズムの中である特別なお祭りっていうのを体験する。私たちがそういうものを眺めながら、ただね、今日はこれだからやらなきゃいけないんだとか、ただね、こういうことただ飾ってこういうふうにちょっと楽しくこれ食べるんだよね、みたいな感じだけじゃなくて、ちょっとこう意識をね、そういった自然の中に向けていく。そういうことも子供はきっと私たちから汲み取っていくことがあるんじゃないかなというふうに思うんです。そういうふうにしてこう季節の節句っていうのも楽しまれたらいいのかなというふうに思います。なかなかこう伝統的なことってあんまりね、やらなかったりするんですけども、詳しくなくていいと思うので、なんとなくその意識を自然とかリズムの中に向けていく、そういったことにこのお節句っていうものを使っていけたらいいのかなと思います。またこのね季節のお節句だけじゃなくて、旬の台所仕事っていうのもありますよね。これも本当にこう一年に一回しかできない、梅干し作りであったりとか、まあ年に何回かできますけど味噌作りであったりね、そういった体験っていうのは本当に子どもの中に、食卓から得られるもの以上の何かをもたらしているというふうに思うんです。手で触って感じること、待つということ、そういうふうにしてこう食べ物がねインスタントに何でも手に入れられる時代に、こう本物のものをね、こういうふうに時間が経つ、そういうものを待っていく、そういった体験っていうのは、いろんな感覚を強くする。例えば生命感覚、あるいは触覚、いろんなものをね、本当に、育てていってるんですね。なので、もちろん忙しくてね、まだ子供が小さいとかっていう時に無理やりやることないと思うんですけども、ちょっと子育てに余裕が出てきたり、あるいは子供とできるような年になったら、年に一回どこかで、季節の台所仕事っていうのも取り入れられるといいんじゃないかなというふうに思います。こういうふうにしてリズムのを使いながら暮らしの中、あるいは台所の中でこう行われること、その裏にある見えない部分で動いているもの、感じ取れるもの、そういったものは子どもの命をね、育んでいく、見えない部分で強くしていく、育っていく、そういった助けになるんじゃないかなというふうに思います。今回はこうリズムを通して様々な点でね、子育てや台所を眺めてきました。次回は季節のリズム、その中にあるエネルギーというものを特にね、フォーカスして台所から眺めていきたいなというふうに思っています。